午前中はね、インナーチャイルドとインナーペアレントってどういうものか、そしてどんなパターンがあったとかね、そこを基礎知識としてやりまして、それが今の大人の自分をすごく動かしていますよっていうことですよね。じゃあこれどうしたらいいんだと、まあ、処方箋がないとね、こうですよ、大変だね、じゃあどうしようもありませんので、どうしましょうかというところを最後にお話ししたいんですけど、じゃあですね、どうしたらいいかのその一番です。愛されてないをね、そもそもインナーチャイルドは愛されてないと思っちゃったのね。それはもらいたいはずのものがやっぱりそこまでもらえなかったってところから始まっちゃうんですよ。で、それを愛されてないっていうふうに受け取っちゃったので、愛されてないっていうのが誤解であることが腑に落ちるとね、本当にこれもうそれだけで大きいの。でもね、まあそう思えと言っても、でも私愛されてないんですってやっぱり思っちゃう人もね多いと思うんだけど、だから言葉面ではないんですが、ここに向かうことなんですよ。今そうは思えなくたとしてもね、愛されてないよ誤解であるというところ、いかにこの誤解を解くかがね、心の探求なんだなって究極そう思います。で、そのためにじゃあどうやって誤解を解くかっていうとね、まあ本当はまあ個人セッションとかで一つ一つやっていくことなんですけど、今ここでね、皆さんのこういうグループの場で最大限できることは、ここを理解してみたいということなんです。まずね、さっきの3つのタイプの親ありましたね。1番目の脅かすタイプの親についてちょっと理解しましょう。まずね、親のことを理解することが一つね。なんでああなっちゃってんのか、つまり怒ってばっかり否定ばっかりの脅かすタイプの親はどういうふうになってるのかっていうと、なんであんなに怒ってばっかりいるのかっていうと、それは子供さんはですね、私がこうだから怒るんだって思っちゃったの、そもそもね。お前がちゃんとしないからだとか、お前がこうやっちゃったからだとか、お前があれしたからだって言って怒るから、自分のせいで親が怒ったって思っちゃってるんですけど、ここ違うから、こういう人はもともと怒っています。ここです、もともと怒ってるんです。何にかっていうと、自分の親とかこうでしか生きられない自分みたいな人生みたいなとこに怒っています。ってことは、結婚する前から、子供生まれる前から、結婚する前から、若い時から、子供の時から、持っている怒りがあるんだってことを理解しましょう。なので、もともと怒ってるんですよ、まあ、そういう人生の背景がある人はやっぱ自己否定強かったりするので、自己否定が強い人はね、他者否定も強いです。これいつもイコールなのよ。自己否定強いとね、他者否定、自分はダメだと思ってると他人を見つけて、お前はダメだってやるんですね。だから、あ、自分のことが嫌いな人なんだなって思ってみるのが一つかなと思います。あとは昔のいわゆる昭和のお父さんタイプはね、感情表現がすごい苦手なの、男性は特に。で、男性は感情というとね、なんか格好悪いとかめめしいとか、そう思ってる人もいる。弱さであるって思ってる人が多いんですよ。だから笑ったり喜んだり、あとはなんかね、こうなんつうかな、微細な感情とかさ、ちょっと寂しいとか、ちょっとがっかりとか、そういう非常にこう微細な感情を全部切り落としちゃってる人が多いのね、特に男性は。で、そうすると表現していい怒り、感情は怒りだけみたいな、黙ってるか怒ってるか酒飲んでるかどっちかみたいな、そういうお父さんっていますよね。そういう人はそういうことなのよ、黙ってるか怒ってるかなの。だからいろいろ表現したいときは怒りでしか表現できない人っているんです。これはまあ男性多いけど、まあ、そういう女性ももちろん多い、いますからね。お母さんがそういう人であるかもしれません。そしたら怒りでしか表現できないんだって思ってみるといいと思います。あと、そういう感情を切り落としちゃった人はね、自分の感情を見ないためのいろんなことをやるんですよ。自分が例えば本当は不安とかね、 不安が強いけど不安なんて弱さだからあっちゃいかんって思ってる人は不安だって思わないようにしたりするね。あとは男は強くあらねばみたいな人は強さが善ですから弱さが悪なので弱い自分を絶対認めたくなかったりするんです。そうするとその弱い自分を見ないために八つ当たり先が必要になる。だからちょっと弱そうな息子を見るとなんだお前しっかりしろとかね。弱そうな繊細タイプの息子さんがねそういうのの犠牲になったりするんですよね。強くあらねばのお父さんと繊細タイプの息子さんという組み合わせになっちゃった場合、強くあらねばのお父さんが繊細タイプの息子さんをやたらにこういじるとかいうかな、いじめるみたいなね、ダメ出しが多いみたいな。あるいはお母さんと娘の場合もお母さん自身が女性性をすごく否定してる場合とかって結構あるんですよ。女性であることをすごく疎ましく自分のことを思ってたりすると、娘は女性ですから、その娘が女性であるというそれだけでね、なんかすっごくざわざわしたりイライラしたりする場合があるんです。そうするとそのあんたがこうだあんたがこうだって言ってなんかお姉ちゃんばっかりやたらにダメ出しされるとかね、そういう場合もあるわけ。なんか弟には全然なのになんで私ばっかりみたいな、そういう場合もある。それはあなたがこういう人間だからとかじゃなくて女だからだったりするんですよ。これ一例ね。そうやって親が自分自身に嫌ってるものを息子や娘に見てそこにイライラざわざわしてつい当たっちゃうっていうことが心理上ありえるです。これ投影って言うんですけどね、心理学用語だと投影というんですが、つまりそうやって自分を見ないために他の人に見て八つ当たりするというお役割をね、まあ運悪くになっちゃったお子さんもいるのね。そういう場合はあなたのことじゃないってことなのよ。お母さん自分の都合で当たってますから、お父さん自分の都合で当たってますからってところを今なら分かることができるんですね。そこを考え直してほしいわけ。つまり親が怒ってるのはあなたのせいじゃない、つまり自分ごとにするんだって、私のせいじゃないって思っていいんですよ。これがね、呪いが解ける一つですね。で、そういう人たちはそういう生き方が好きなんだと思ってみてください。弱さが嫌いで強く生きたい、強く生きたいから怒りばっかり出す、それ好きなんですよ。好きでやってるということをね、どんな親にも見てあげれるようになるとすごく荷が軽くなります。ああ見えても好きなんだなっていうね、受け止め方ですね。これはあなたのせいじゃない、ここに許しが生じるわけ。私がこうだから、私がこうだからって自分責めしてた人に、あなたそうじゃない、あなたのせいじゃなくて、あれは勝手にやりたくてやってるんですよっていうのが、まあ、カウンセラー側としてのねセッションでの結論になることが多いです。そうすると、あ、私じゃなかったんですね、私がダメなんじゃなかったんですね、しょうがなかったんですねみたいなね、これが親への許しと自分への許しが両方起こるですよ。脅かす脅かすタイプの親にはそういうふうに考えてみるといいでしょうというのが一つです。それから2番目は今度大変そうタイプね、かわいそうタイプとも言っていいけど、大変そうなタイプの親はどういうこう心理を持っているのか、なんであんなにいつも大変そうで悲しそうなんだろうか、それはあの人が不幸だからじゃなくって、もともとですね、罪悪感が強い人が笑わない人になるんです。どうして罪悪感を持つかっていうと、この人もこのお母さんも自分の親のことが大変そうでかわいそうと思ってるんですよ。大体の場合そうです。だからつまりおばあちゃんね、皆さんから見たらおばあちゃんもなんか大変そうで苦労しょってるような人、頑張ってきたような人、その母親を見てお母さんもまたあのお母さんが強くね、大変そうでかわいそうだから幸せにしてあげられない、私も頑張らなくちゃって言って 罪悪感が強いと笑わない人になるんです。だからこういう人の、あの親のタイプの人話すっごいめっちゃ多く聞くんですけど、私もね、そういう人にお母さん笑わない人じゃなかったですかって言うと、確かにそうでしたっていうね人多いです。そんなに笑ってないでしょう、いや笑ってないですねそういえばみたいな。ってことは笑わない人なんですよ。だから私が足りないから笑わないとかね、私がしてあげれなくて笑わないんじゃなくて、構造上結婚する前から笑わない人だった。なぜなら自分の親をかわいそうと思ってるからです。自分の親をかわいそうと思ってる人はね、幸せになっちゃいけないと思ってるので、我慢と苦労が素晴らしいと思ってます。これはあの日本人の美学もあるのね。昔の昭和時代の美学は我慢と苦労上等みたいな、そういう価値観があったので美徳なところがある。そういう人も とってもたくさんいるのね。だから苦労して頑張って我慢して乗り越えてっていう、そういう自分が好きだったりするの。ああ私やってるみたいな。で大体こういうお母さんはあの頑張ってる時にね、一番エネルギッシュなんですよ。あの苦労してる時やね、大変な時に一番エネルギー燃えてたりするの、生き生きしてたりするの。ってことは頑張ってる自分が好きなんです。で大体こういうタイプの方はね、楽をするとかね、ヘラヘラするとすごいいけないことみたいに思ってるね。楽したら悪いことが起こると思ってるみたいな感じ。いいことばっかり続くとこんなのが続くわけがないとかね、言ったりとかねするんです。ってことは悪くて当然、大変で当然っていう世界観を持って生きてるので、これもそういう生き方が好きっていうことで理解した方がいいくらい、うん、好きなんですよ。で試しにこういうお母さんにね、じゃあもういいから楽して毎日寝て暮らしておいしいもん食べて楽に生きてねなんて言ったらね、居心地悪くてやれないよ。そういう人たち無理無理無理ってなる。それはやっぱりあのバタバタ動いて大変って言ってる方がよっぽど楽だったりするんです。ってことは好きでやってるからねっていうふうに解釈を変えてみましょう。ってことは好きでやってますから、あなたがどうにかしなくていいということです。ここも解放のワードなのよ。私がどうにかしなくていいことなんです。お母さんがああであっても、構造上お母さんはそうなってるし、それを選んでますから。これですね、私がどうにかしなくていいんです、大丈夫です。これが呪いが解ける言葉ね。さあそれから3番目は完璧タイプ。非常に理想が高くてよく生きることができちゃってるような親御さんの場合、こういう人たちはもともと理想が高い、もともとね頭もいいんです。こういう人たちは頭もいいし、実行力行動力もあるし、実現力もあったりする、まあ、スペック高いんですよ。はっきり言ってスペック高い人はそれが好きなので、自分もその親もね、またその親の理想通りに生きてきた人たちが多いです。まあそれなりのお家とかね、そこそこのこうお家柄があったりすると、やっぱりそのお家の価値観をそのまま継承して生きることが美徳だったのが、まあ昭和の時代、まあもっと前かな、明治大正昭和とかさ、お家お家言ってるじゃないですか皆さん。だからそれを守って生きるのが善だった時代っていうのがあるんですね。なので親世代もその理想通りに生きて、私満足と、やれました満足と思って生きています。でこういう人は大体ポジティブが好きです。前向き明るい、ね、生き生きハキハキポジティブ好きで、やっぱりメソメソしたりね、くよくよしたり、悲しいの辛いのっていうのは嫌いだったりするのね。そうするとあの悲しい辛いっていうか、まあ、ネガティブ排除することの弊害っていうのもあってね。そうするとやっぱりそのさっきの1のタイプのように切り捨てちゃうわけよ。 感情の半分切り捨てちゃってないことにしちゃうっていう弊害もあるんです。でもポジティブはやっぱそんだけ好きで生きてますので、まあしょうがないよね、好きだからね。でそういう枠の中の価値観しか知らなかったりします。あの世の中みんなそうだと思ってるけど実はそうじゃなかったりするんだけど、まあ、大体こう完璧、自分の完璧世界を作り上げてる人はその自分の完璧世界の外のことあんまり知らなかったりするのね。だから世間、それじゃあ世間では生きていけないわよとか言うけど、その世間っていうのは非常に狭かったりする。実は本当の世間ってもっと広いんだけども、よくあるのはあのサラリーマンとかね、雇われてる人のお家でいう世間ってね、やっぱ雇われてる人の世界観なんですよ。会社で雇われて生きるっていう人はその会社で雇われてる生きる人の世界観の枠っていうのがあって、だからそういう親はそこが世界ですから、そんなことしたら生きていけないわよ、そんなことしたら世間の人に大変なことになるわよって言うんだけど、実は世の中会社員だけじゃないの。会社をやってる人もいるです。経営者、自営業者、あと自由業、フリーランス、何でもいるんですね。農業、漁業だっているじゃない。だけどサラリーマンだけやってる人はそこ全然知らないんですよ。自分で事業をやるってことがどういうことかも分かんないし、フリーランスで生きるってことはどういうことかも分かんないし、日々お魚取って生きるってことがどういうことかも分かんないわけね。分かんないでそこないことにして、会社員世界だけで世間とはってやってることの狭さをね、大人の今なら皆さん分かると思う。実際本当に自営業とか経営者の世界は全く違いますからね、枠組みがね。自分で探して自分で思いついて自分で動いたらそれがお金になる世界なんですよ。だから全然雇われてる人と違う。なので、親もそこの自分の価値観だけで言ってんだなっていうふうにね、今なら受け止められるはず。でその親はその親でいいんです。そこの世界で生きてきてそこの世界が良くてやってる人たちですからいいんです。でそういう方たちはできてる自分、やれてる自分が好き、自分が好きなんです。でそういう生き方が好き。つまりこれは親がそう生きたいだけであって、あなたまでそうなる必要ないってこと、私までそうなる必要ないって思ってみるといいんです。ここいつもねごっちゃごちゃにしちゃうんですよ。親がそうだってことは私もそうしなきゃいけないんじゃないかとか、親がダメっていうんだったら私もそうしちゃダメなんじゃないかとか、いつもここ同一化するのが子どもの発想なんです。でも親がそうだ、それはそうでいいです。でも私はこうだ、これはこうでいいです。これが本当に大人になった人間同士の受け止め方なのね。ここに精神的な自立、大人になるってこと、そういうことなんですよ。というわけで今みたいな3つのね、親のタイプを理解する。であれはあれでいいんだ、私もこれでいいんだ、これが一つ呪いを解く鍵なんです。それからもう一つはですね、呪いを解く鍵のもう一つは自分の感情を感じて OK する。これも大きいです。実はさっきね午前中感情出てきて OK だよって言ったけどね、一番最初はやっぱりねもらえなかった悲しみがから始まってるんですよ。これは非常に悲しいことなんだけど、ここに蓋しないでちゃんと感じちゃうことがその後のねじれを解く鍵なのね。ここに蓋しちゃってるからその後のねじくれが始まっちゃうんですよ。だからもらえなかったならね、もらえなかったかもしんないの、そこはもう認めちゃいましょう。そして悲しかったね、寂しかったねっていうね、それちゃんと感じて OK なのよ。がっかりしたよね、惨めな感じだよね、腹立つよね、これも感じていいんです。これはまあある意味インナーチャイルドの感情だからね、今ここで感じてみろって言っても難しい場合も多いから、だからこうカウンセリングのセッションでワークとかをしながらインナーチャイルドにこうアクセスするってこともやるんですけども、結局ちっちゃい時のこの感情に OK することなの。ああ感じてた、寂しかった、悲しかった、ああって ただ OK するだけで、本当はもらいたかったよね、ここにも OK すること、本当はもっと抱っこしてほしかったよね、本当はもっと構ってほしかった、本当は聞いてほしかったよねっていうね、そこにも OK、 これが原点の感情ですから、それは今大人の私が子どもの私に言ってあげれることなんです。怖かったね、悲しかったね、寂しかったね、見てほしかったね、そばにいてほしかったね、守ってほしかったねでいいんです。欲しかったね、欲しかったね、うん、それでいいんですよ。で、そう思っていいんだよっていうのがインナーチャイルドちゃんに対する自分が関われる一番優しい関わり方、それが私が私を受け止めるってことなのね。思っていいってことなんです。思っていいが最大の需要です。そうするとね、すごくなんていうかな、内圧が下がるというかな、その余計なこう真空パック溜め込みの圧力がね、だいぶ軽くなります。これが呪いが解ける第2個ね、自分の感情に OK する。で、自分の感情をちゃんと認めることができたらね、次これができるようになるんです。親の感情を尊重して OK するんです。で、なぜならそのビリーフまみれの時はね、親が怒っちゃダメだと思ってたんだよ。親が怒らせないように、親を悲しませないようにってすんごくコントロールしてたのね。私たちはこうしたら怒るから やっちゃダメだ、こうしたら悲しむからやっちゃダメだ、こうしたら喜ぶからこうしなきゃダメだみたいな、親が悲しむとか怒るとか喜ぶとか、親の感情をこちらが何とかしなきゃいけないというワールドにいたのがそれまで。そっから脱出するには、親がそういう感情を持つ自由をあえて認めることです。親にも怒る自由があるんです。自由と言って分かりにくければ権利と言ってもいいです。親にも怒る権利あります。悲しむ自由も権利もあります。頑張る自由もある、苦労する自由もあるんです。つまずいたっていいんです。つまずく自由もあります、人間ですから。で、つまずいて成長する自由もある。これ当たり前だよね。こういうふうに書くとすんごい当たり前で、どんな生き方であったとしても自分で選ぶ自由ありますよね。なんだけど、そうだって人間だものなんですよ。人間だからあるんです。だけどそうは思えなかったのは何でかというと、親のこと人間じゃないと思ってるから。子供は、わかる？この感じ。親はね、人間じゃないです、子供にとって。だから人間である、普通に感じる、怒るとか悲しむとか苦労するとか頑張るとかね、それが親はやっちゃいけないと思ってる。親はいつも機嫌がよくニコニコ 100% 笑顔でいなきゃいけないって思ってます。だからこそ怒らせちゃダメだ、悲しませちゃダメだって言ってるんだよね。でもちょっと待てと、親も人間ですから怒る自由、悲しむ自由あるよねっていうふうに、親をですね、人間化する、なんだっけ、人間宣言じゃないですけどね。じゃあ親人間じゃなかったら何だったのかっていうと、神様なんですよ。子供は親、神様です。なんか絶対にご機嫌損ねちゃいけないし、絶対に敬わなきゃいけないし、絶対に言うこと聞かなきゃいけないし、背いたらたたりが起こるっていうぐらい神様にしてるのが子供なのね。でも私たち大人になったら、親も人間だったことに気づきましょうってこと。そりゃあるよ、いろいろってことが分かると、4番目は、そういう親の感情と自分の感情をちゃんと分別する。ここすごい大事。親がだがだこうだこうだこうだ、でもあれは親の感情でした。どんだけ怒ったとしても、どんだけ大変そうだとしても、どんだけ愚痴を言ってたとしても、あれは親の感情ですと。私とは関係がないことです。そして私には私の感じていること感情があります。で、これが私の感情ですというね、この区別が生きづらい人はすんごいついてないの。 親がお母さん悲しい、私も悲しいになっちゃうね。お母さん苦しんでる、私のせいだ、私も苦しいになっちゃうんです。そこをちゃんと分別する。お母さん苦しいのかもしれない、でも私はそうじゃなくてもいいわけ、というふうに責任を負わなくていいということです。感情の責任を返す、これすごく自立のために大事な一歩なんです。感情を区別して返すんです。同じでなくてもいいってことなんです。違っていいんです。親と私は違っていいっていうね、当たり前なんですよ。だってもともと違う人間なので、これがね、なかなか実は潜在意識は理解してない。なんか同じじゃないとなんか罪悪感持つんですよね。で、なんでかっていうと親が神様だったから。でも人間だと思ったら違って当たり前ってみんな思えるじゃないですか。感じ方も価値観も生きたい生き方も違うんですよ。で、どっちがいい悪いじゃなくて、あちらはあちらでいいの、好きでやってんだから。で、こちらもこちらでいいの、好きにやってっていうのが呪いを解く一番の鍵ですね。つまり親は神様じゃなかったでしょってことです。よくよくよく見ると普通の中年男女なんですよ。あの頃は立派にね、神様ぐらいに見えたお父さんも、神様みたいに見えたお母さんも、よくよく考えたら30代だかそこらの中年男女です。そんな完璧なわけないじゃんってことなのよ。狭いよ世界だって、物も知らないよ。でも一生懸命やってたんですっていうふうに考えてみることが自立の道でしょうかね。なので最後に、このビリーフはやめよう、お母さんは幸せではないわ、もうそう思ってる自分がいたらね、そこ変えるところだと思ってください。それ本当ですか、絶対に本当ですかってセルフツッコミを入れてみてください。お母さん幸せではない、本当にそうですか。それからもう一つは、私は愛されていない、本当に本当に本当にそうですか、というのが、今すぐ答えが出なくてもいいけど、こうコツコツコツコツね、自分に問いをかけてリセットに向かいたい2つがこれね。お母さんが幸せではないと、私は愛されていない。まあ、たとえね、本当にあの親が本当に精一杯で、なんていうの、本当にもらってませんっていう人もいるんですよ。親から本当になんか愛された気ってしてないですっていう人もいてね。でもそういう場合はこれ親にとは言ってないんです。親に愛されたとは言ってないんです。親がたとえ愛してなくても世界に愛されていますってことなの。親には愛する余裕も、その愛も知らない親だったりすると、本当に愛みたいなものもらってないかもしれないけど、世界はちゃんと自分という存在を愛している。ちょっとスピリチュアルだけどね、愛って何だっていうのもあるけど、私はこれ宇宙がいていいと言っているって言葉が好きなんですけどね。なんだかんだ言って20年30年40年生きられたってことは、宇宙がちゃんといていいって言ってくれてることであり、ってことはこれ愛されてるってことになってませんかっていうふうに私は受け止めるのが好きなんですよ。実際いるんだし、というふうに、まあ、これは深いテーマですけどね、愛されてる愛されてないは非常に深いテーマだけど、いろんなところからそれをね感じて、問いかけていくことでリセットへ向かえたら、もうこの2つリセットできたら生きづらいは脱出できるも同然です、という気がしていますので、ぜひね、ここでもう親と私というね、一番なんかディープでこうコアなとこですが、ここでこう緩めて見つめ直して、すっきりとですね、次私の人生をちゃんと生きる、私の人生のその先に生きるための、これは脱出のね道のりなので、そこに向かっていくためにぜひぜひ、過去をクリアにして軽くして進んでいきましょう、というのが今日のお話です。